川柳沢子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、皆さんこんにちは、川柳沢子のお星様になりました第92回の配信です。
はい
はい、7月に入りましたね。
そうですね、
新クールですよ。ですか。うん、早いね。
早い。
もうぼちぼち全国的に梅雨も明けるんじゃなかろうかっていう感じらしいですけど、四国はまたよね。関東が昨日かな、明けたということで。
ただやっぱりもう、ね、雨云々というよりも、暑い。
暑いね。
四国香川県はとにかく暑い。今日も34度だったかな、最高気温が。
本当にこんなね、7月の前半から猛暑日で、真夏になったらどうなるんやと思いますけど。
本当に暑いですね。
ね、まあでもスタジオは快適ですね。今日さ、ここ寒いぐらいじゃない？本当前ちょっとしばらく前から言おうかなと思ってたんですけど。
確かに僕が来た時、24度ぐらいでした。
エアコン
設定の高ちょっと低いと思って26ぐらいしましたけど、
まあね、機材がいろいろあるから、ちょっと下げ目には普段からなってるんですけど、それにしてもね、まあ喋り出したらね熱くなるけど、
いい
んですけど、ですね、スタジオに来ていただいているゲストの方を紹介しましょう。アシャミンさんとユーミンです。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はレギュラーゲスト女子2人ということで、お願いします。
僕は囲まれてるわけですね。
何その笑顔は。全然ね、その
何、
心にもないようなこと
を。そんなことないでしょ。女性に囲まれてますよってことを僕はアピールしたわけですよね。
まあ、それは事実としてあるけれども、嬉しいかどうかっていうとみたいなのがすごい。
なんでそうやってこう、僕はね、嬉しい、囲まれてますよって、嬉しいですよってことを伝えてるのに、なんでこう裏を取ろうと、悪意を持って解釈しようとするんですか。
だってアシャも今の笑顔見ました。
はい、見ました。
すごかったですよね。
嘘っぽかったですね。
何が
すごいね、ここまでね、気持ちの伝わらない笑顔があるんだなと思いました。本当に
ひどい
すごいわ。
なそんなに知らないでしょ僕のこと。
いや、もうある種特技ですよ今の心のない笑顔。
いやいや、すごい。それはでもやっぱり川柳さんとか浅見さんとは多少やっぱり僕の見る目が曇ってるからです。そもそも悪い風に見ようとしてる節があるからさ。
そんなことないよ。
だからやっぱこうね、やっぱりユーミンに聞いてたのは違うと思う。僕の笑顔の印象ってのはやっぱり、
ユーミンにそこで聞くとこがね、長井くんは偉いなと思うよ。
僕はだってユーミンに好かれてるって思ってますから。
自分の今までの行いを考えろ。
嘘
嘘じゃないよ。今日だって来てからすぐに、今日の川柳を1番から3番誰が言うかでめちゃくちゃユーミンと喧嘩してたじゃない。
もう後輩いびりに近い。
いびってない。むしろ俺いびられてたよ多分。
いやいや、一切話を聞いてくれない。悲しみ。
ほんとひどいね。もうい
やいやいや、そんなことはないですよ。
ね、でも、
はいはい、何ですか。
何ですか。
いやいや、すごい話変わるんですけど、うずじしょさんがねつぶやいてくれてるんですけど、こんにちは、こちらも猛暑ですということで、
関東、
関東の方も猛暑でしょうね。
ね、ありがとうございます。特技心ない笑顔って書いてくれてます。ほら、
何ですか。
うずる谷さんも分かってくれとるじゃん。
いやでもね、うずる谷さん多分僕一度直接お会いしたことがあるんですけども
、
ことでのイベントでね、
イベントに来てい
ただいて、だから僕の本当の笑顔を知ってるはずなんで、まあ、理解していただけてると思いますよ。
へえ。
何ですか。
いや、まあいいですよ。そう、まあそういうことにしといてあげましょう。はい、
今日も素敵な笑顔でお届けします。
自分で言う自分で言うっていう、
まあ、ラジオは見えないですからね、いいんですよ、まあ、言ったもん勝ちですよ。
確かにね、まあでもユーストリームで配信もしてるわけですから、
まあ、
動画もね、
そこら中にカメラがね、
そう、本当カメラいっぱい増えとるからね、
本当ですね、
すごいですよ。スタジオの中だけで3台でしょ。
3台ですね。
それから今日はもう1台あるんですかね。
そうですかね。でもね、モッティさんカメラが手しか映ってないですね、うん、
手しか映ってない。コントロールルームの皆さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。ミキサーはモッティ、そしてスイッチャー席あたりになんかいっぱい人がいるんですけど、
そうですね、一応自己紹介をお願いしました。
はいはい、もうここから見えないので、
大塚、
う
ん、今日はあとモッティさん の、あのワイプカメラをセットして、ちょっとあの裏側スタッフはニヤニヤしております。
ニヤニヤ、そっちでね、カメラがあるっていう。
詳しくはユースト見てください。
はい、ぜひ見てみてください。
ユーストリームの、ね、左下に映ってますね。
うん、この技術を投入したのが、あら、
大塚です。
え？
え、セッティングは大塚がしてくれて、うん、カメラは、うん、僕のやつを使ってます。
やった。
わ、
ジュンさん。
はい、あ、ジュンです。ごめんなさい。もい。
もい。
ツイキャスでも配信中という。
ツイキャス結局できたんですか？
あ、やってます。やってます。
あ、そうなんですか。
やってます、やってます。
マジでか。
まだ誰も知らないと思いますけど。
告知的な何かはこういうのってできるんですか？
ですね、ツイッターの方でもいって言ってます。お星様が。
へえ。もいって人がつぶやいてるのしか見たことないわ。
あの、ヤナスター JP の方から、
すごい、
も
い
ツイ、パソコンからツイキャスで配信中って書いてます。
おお、いいですね、
はい。
どんどん増えてますね。
ね、
ツイキャスビューワーっていうアプリがありまして、
はいはい、
それであの通知設定ができますんで、
はい、
通知設定でお星様をリストに追加してもらってたら、
はい、
設定している人には配信が始まった時に始まりましたよっていう通知が来ます、
はい、超便利、
便利。
お星様みたいにね、配信時間がふわふわふわふわ安定しない番組はぴったりですね。
そうなんですよ。そういうあのヒヤヒヤするリスナーの方にはおすすめという。
もう始まったのかしらってドキドキせずに済む。
そうです、あなたのスマホの画面に始まりましたよっていう。
素晴らしい。
わあ、すごい。
さすがジョンさんやね。
いや、多分ツイキャスの方だと思いますよ。
すごいな、ツイキャスの方で。なるほど、了解です。すごいなんかワイプっぽいですね、ほんまに。モッティの絵が、
う
ん、
顔が映り出しました、
ね、いい感じですね。
なんかちょっとカメラ動いてますね。
ちょいちょいそのコントロールルームでも何をやってるのかみたいなのも、
そうですね、
はい、映しながらやってください。ユーストリームの方でね、皆さん楽しんでいただけたらと思います。
はい、
録画も残ってるのでね、
はい、あ
の、
はい、ということで、
はい、
平石です。
平石さん、
あ、もう一人おったんやね。
なぜ旦那を忘れる
って完全に終わりそうでしたね。
もう一人、
ゆうたくんが寝ているので、
はい、
少し静かにしています。
あ、息子さんがね、でも、
う
ん、
そうですか、はあ、
起こしてみましょうか。
いや、起こさないで。
いやいや、
寝起きドッキリ。
いやいや、そういうのはやめてください。
あ、そういう
の
いらないですか。
はい、健やかに寝かしといてあげてください。
健やかなる時も
やめる時
も、いや、もう何なの。
あの、ごめんなさい、こっちからねちょっと、うん、見えないんで、なんかいまいち難しいですコミュニケーションが。
あ、そうですか、
はい、お返しします。
確かにね、あの、平井さんがどこで喋ってるか全く見えないです。スタジオからも、まあまあ、
ちょっと今日狭いんで、
はい、はい、コントロールルームも今日は賑やかで、
はい、以上コントロールルームです、はい、
です
です
もうあの、終わるんだったらちゃんと終われもう。はい、ということでポッドキャストで聞いてくださってる方もね、あの、はいはい、録画残しておりますので、うん、何をごちゃごちゃやっとるんだと思った方はぜひあの動画の方も見てみていただけたらと思います。はい、カイネイさん、この本様になりました。今日は久しぶりのコーナーをやりますので、
はい
はい、ぜひぜひ皆さん最後までお付き合いいただけたらと思います。カイネイさん、この本様になりました、スタートです。
お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあお便りが増えますように。
お便りはヤナスター .com へ。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあ焼き豚 P の焼き豚がたくさん売れますように。
ああ、別の広告になっちゃった。
星様。星様。星様。
ツイスター。はい、最初のコーナーツイスターです。永井さんにコーナー不良を忘れた。ごめんね。
ああ、いえいえ、全然。
やりたかったですか。
僕はもう自分の、ジングルに酔ってましたから。星サマー、このサマーね、夏にかけてサマー。
そうやね。
もう素晴らしいなと思って。
そうやね。結構最初の頃に撮ったのにそのまま使ってますね、あれは。
でも夏に関係なく春、ね、秋冬使ってますけど
年中使ってますけど、永井さんのリクエストによってこれだけは俺のやつ残してくださいって言われたんで、うん、
最高傑作です。
そうですね、そのまま使っておりますが、そろそろ新しいのにしないとなと思って。
でも結構撮りましたよ、 CM も新しいの。
あのね、撮ったままそのまま送らしてるやつがいっぱいあります
ね。使いましょう。
使いましょうね。はい、最初のコーナーツイスター。このコーナーは、普通のお便りツイッターでいただいた皆さんのつぶやきなどなどを紹介しております。
はい、
今日はですね、普通おたを紹介したいと思います。9組3番さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お星さんメンバーの皆さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
先日のメッセージの補足をしますということでお便りいただきました。しばらく前にですね、
はいはい、
式年遷宮っていうお伊勢さんの催し的なものに行きましたよっていうお便りをいただいてて、それを式年遷宮ってなんやみたいなことをお部屋で言って、
ちょ
っと
耳馴染みない、
そうそうそう、ちょっと追加でなんか教えてくださいっていうお便りじゃない、番組で言ったらお便りをいただけたと。
ありがとうございます。
ご丁寧にありがとうございます。本当に、紹介したいと思います。式年遷宮とは簡単に言うと、定められた周期での神様のお引越しです。伊勢神、これうちが言ったの大体やってない、大体わかるか、でも地面で。伊勢神宮は20年に一度で、第1回は持統天皇の時690年、今年62回目です。10月2日に内宮、10月5日に下宮で行われますだって。
神様もお引っ越しする
んだ。お引っ越し、内宮と下宮と別々にする、いっぺんにしたら居場所がなくなるから的な話かな。
どうなんでしょうね。
内宮と下宮ってあれでしょ、なんかその外からこう行って、なんて言ったらいいの、まあそのまんまですよね。本堂っていうか、お寺でいうところの本堂みたいな感じの
一番ね重要な場所というか
が内宮でしょ。
はい、
でそこから参道までのところらへんですよね。これ違ったら超怒られる感じ。でもそんなぼやっと
してますね。でもなんだっけ、ご飯食べるところじゃなかったっけ、お引越しするのって確か20年に一度、
そうなの、
だったと思います。あとなんだったかな、内宮と下宮なのかわからないんですけど、伊勢神宮って確かそのアマテラスの内宮と、もう一つ同じぐらい大きな内宮か下宮かわからないんですけど、近くにありました、神社が。
行ったことあるんですか。
ないです、テレビで見ました。そういう番組好きなので。はい。
でも特集とかでこんなするでしょうね。
ね、20年に一度ですから、私もそれ見てすごく行きたいなと思って。
なるほどね、すごいね、それに行ったっていうこと。
はい。
でもう一個、はいはい、歯医者さんの話もしたの覚えてますか。その時にその久々に歯医者さんに行ったんですわみたいな、9組3番さんがね、
はいはいはい、
虫歯でっていう、その分で半年以上歯医者に通ったって言って、 あったやろ、
はいはいはい、
どんだけひどい虫歯だったみたいな
ことを
言ったと思うんですが、お休みにちょこちょこ通っとって時間がかかったんやと、予約が取れんくって、誤解だっていう。
なるほど、そんなにひどい虫歯じゃなかったと。
そうらしい。
いやでもそれいいことじゃないですかね、ひどい虫歯じゃなくて。
よかったですね。
はい。で最後もう一個、これはまた新しいお話なんですけど、道で会社の監査役に、ばったり会って、このお金を会社に持って行ってと中身を確認して封筒を受け取りました。このやり取りの最中、嫌に多くの視線を感じました。おそらく振り込め詐欺系のお金の受け渡しの瞬間と通行中の人々に思われたのでしょう。このような経験をされた方いますか。
なんか一気にこう、なんでしょうかね、 話の感じが変わりましたけど、
不穏な感じ。いや全然あのね、中身的には別に不穏じゃないんですよ、はいはいはい、ないんですけど、うん、そのね、会社のお金の話ですけど、うんうん、でも確かに道端でお金をねやり取りしてて、なんか封筒でね、しかもちょっとこう中身見ながら渡してたら見ちゃうよね。
見ますね。
いや怪しいってなるよね。
怪しい。
確かに。なんで道端だったんでしょうね。一つお店に入ってカフェとかだったらまだ。
カフェでもなんかちょっと話聞こえないかなってなりません。ちょっと聞いちゃいませんか。
確かに聞き耳たくて出ちゃいそうです。
やってんのかなあの人たち。
すごいお金動かしてるけど。
ねえ。
あれかな、写真撮っといた方がいいかな。
そうそう、人相とか覚えといた方がいいかな。
覚えといた方がいいかなってありますよね。そういう時人相覚えといた方がいいかなって思う瞬間ありますよね。
ある、そんなに。
そんなに あのね、妄想力がたくましいから。
そんなに。
このあとこれ事件に巻き込まれたらどうしようみたいな。
そう
世の中そんな犯罪者面が多いんですか。
ずらっていうか、なんだろう、不思議なこう、うん、普段ありえないような組み合わせで人が歩いてたりとか、
あ、
うん、この時間にこのいでたちの人がいるのはおかしくないとか、
確かに、
うん、あったら思わず人相ちょっと確認しますね。 あ丸顔だなとか。
俺もある、それ。夜中の3時にランドセルしょった小学生が横断歩道を横断してて、これはなんかちょっと怖いと思って。
それ足あった？
いや足はありました。これはなんか怪しいみたいな。足はありました。
足あった。
ありました。
へえ、それもなんやろうね。
怖いでしょ、
うん、怖いね。
うん、あるよ。だから
あるある、
自分がこっち側になることはそうあんまりないかもしれないですけど、
うん、
意外と街歩いてたら、
うん、ちょっと怪しい状況に
あれみたいな
ありますね。
ということでメールいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、本当にこっちの無茶ぶりに答えていただいて。
いやいや、もう本当ありがたいですね。
ね、ありがたいです。で、あと一個、あのツイッターの方なんですけど、うんうん、ちょっと紹介しておきましょう。DY さん。
はいはい。はいはい。
僕、DY のポッドキャスト、パルベライズビートの281回目が配信中。飲み屋のコーナーに待望の川柳沙保子さんをお迎えしてのトークです。と。
なるほど。
いうツイートをいただきました。
はい。
実はですね、
はいはい、
川柳さん番組にゲスト出演をしてきました。 DY さんの、ポッドキャストの番組なんですけど、
はい、
2月にお星様で演劇やりましたね。
やりましたね、
はい。その公演について、まあ、ちょっと興味があるので話をぜひ聞かせてください
という
ふうにいただきまして、
はいはいはい、
こんなんでよければってたっぷり30分近く、その公演の、まあ、中身とか、うんうん、きっかけとかそういういきさつ系のお話を、
はい、
たっぷりさせてもらいました、うんうん。まあ、ちょっとね終わってからの時間が経ってるんですけど、まあ、改めてその振り返ってみてみたいなお話もさせてもらったので、うんうん、ぜひね、あのお星様のリスナーの皆さんもこの DY さんのポッドキャストを聞いてみてください。あの DY さんね、
はいはい、
すっげー上手なんですよ。
ほうほうほう。
番組、
うんうん、
回しが、
うんうん、
ぜひね、あのゲストに出たその281回だけじゃなくって他の回も聞いてみていただけたらと思います。その1週間に1回配信してるんですけど、はいはいはい、週替わりでコーナーが結構変わるんですよ、うん、ゲストが来たりとか、あの DY さんが一人でおしゃべりしたりとかっていうのがいろいろあるので、うん、ぜひチェックしてみてください。パルベライズビート、もう星様のところからも行けるようにしとく技術の人が
技術の人がね、
はいはい、ぜひ行ってみてください。 DY さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、Twitter とね、お便りご紹介しました。何でも構いませんのでね、皆さんお気軽にメールとか Twitter でつぶやいたりとかしてもらえたらと思います。ツイスターのコーナーでご紹介したいと思います。以上、ツイスターのコーナーをお届けしました。
ミンミンゼミナール。はい、このコーナーはですね、私アジャミンとそしてユーミンのミンミンの2人が何かしらこうリスナーさんからお便りいただいたものについて語ってみたりとか、逆にサワちゃんから無茶ぶりをされてこのコーナーこんな感じでやってって言われたりするコーナーです。ちなみに今日は校舎
はい、今朝ですねスタジオに来てちょっと2人今日コーナーやってよろしく
前日にね、うん、あまあ七夕だし7月7日がね収録日なので、はいはい、じゃあちょっと七夕の話でもしようかっていう話までは聞いてたんですけど、そうそう、まさか自分が回す方だとは思わなかった。
そうそう、あのメールの感じではね、あの、うん、みんなで七夕についてワイワイやりましょうみたいな感じで
そうそう
多分受け取ったと思うんです
けど、はいはいはい、
ミンミンゼミナールのコーナーのネタの話でした。
はい、はい、
知ってたらね私多分今日熱出してこなかった
と思って言わなかったと思ってユーミンには来てから今日ここに座るんだよって言いました。
はい、パーソナリティ席に座っていただきました。
はい、
ですまあ七夕ということでですね、うんうんはい、7月7日、はい、まあいろんなところで七夕飾りなんかもしていると思うんですけれども、うんねはい、いかがですか皆さん、今年はの短冊飾りされました？
今年はしてない。
あ、さわちゃんはまだまだというか、うん、7月6日までに飾って、うん、7月7日の未明に川に流すというのが風習みたいですね。ただし
7月7日の未明っていうのは、はい、収録時点ではもう済んでる、
もうすでに終わってますね。
そうなんじゃ、
そうみたいですね、そういうところによると。はい、
やってない、
まあ、ちょっとねまだねお子さんも小さいですから、うん、それこそもうね小学生ぐらいになったら逆にしようかなってなるんじゃないですか、ね、やっぱりそういうねそういうなんていうイベントごと体験させようとか
って、ね、あそれはねやりたいですね、うんうん、結構でもつい最近までうちやってましたよ、ね、
本当ですか？
そうなんですか？
うん、
えな
ん
かご実家がですか？
ご実家とか、
はいはい、
自分で自分の部屋
で、 ですか
小ちゃく、あの、うんうん、なんかこうちっちゃいのだったら、
うんうん、
もらったりとかするじゃないですか、スーパーとか、
うんうん、
ショッピングセンター行くとくれたりするじゃない、
うんうん、
あんなのをもらってきて自分一人でこう、
すごい
短冊寂しく、
えでも、いいじゃないですか短冊に自分の願い事がいっぱい書けますよ、
そういっぱい吊るせるからね一人でねやって
、いいですね、
うんうん、ちなみにその時はどんな願い事をされたんですか？
あのね、かわいねぎさんにそういうのはあんまり聞くの良くないと思う。
良くないの？どういうことですか？
なんか美味しいものが食べたいとか、いっぱい寝たいとか、はい、そういうね、
はい、
なん俗っぽいのばっかりです。
いやでも実現してるんじゃないですか？
いっぱい食べて、まあ
ね、
いっぱい寝て、
そういうのはね、こう小っちゃいやつを書いて小っちゃく自分で実現させていくのがポイントです、う
ん、あいいこと言ってるじゃ
ない。悲しいからね叶わん
やあんま高望みはね、
そうそうそう
してもね、
そうそうそう、来週カステラ食べたい
買ってくれよ。
意思の問題じゃない？
それ書くことによって旦那様の許可をもらえる。
遠回しに、
遠回しに
食べたいなみたいな、
食べたいな、いいかな食べても
的な感じ
いいですね、なんかほっこりしますね、
う
ん、
楽しいですよ、
はい、
うん、
ケスケくんどうですか七夕、
七夕ですか、
なんかした思い出とかありますか？
やっぱりでも一人暮らし、しだすと、
うん、
やっぱ当然しないじゃないですか。
まあ一人で七夕飾りする方も珍しいですね、うん、
珍しい、
確かに、
うん、でやっぱり印象残ってるのはやっぱり実家にいた頃に、
あ、はい、
すごいね、あのうちの家の玄関にでっかいもみの木があるんですよ。
もみの木、
通常はクリスマスとかにそのもみの木になんかこう飾り付けとかするんですけど、
うんうん、いいですね、
すごい、
なぜかある年なんかたまには吊るすかみたいな話になって、
うんうん、
なんか書いて、でも木がないから、その木というか笹がないから、
うんうん、
もみの木無理やりこう、でもねあれ当然なんですけど、なんて枝がこう綺麗に、なんだろう、枝分かれというかしてないから、
うん、
なんて言ったらいいんだろうな、髪を吊るそうとしたら髪が潜り込むんですよ、木の中に。
そうだよね、
そうですね、
笹みたいに、
そうそうそう、
スペース空いてない
ですね、もみの木もっさりしてますからね、
うんうんうん、
そうで確か それぞれ終わった後にもう当然のけるじゃないですか、うんうん、その書いた紙をね、
うんうん、
でそれからしばらくして何ヶ月後かですよ、なんかその辺になんか茶色い塊が落ちてるんですよね、
うんうんう
ん、なんか何やろうと思って拾ってみたらその書いたその時七夕の時書いたやつがしかも俺の願い事が書かれたっていうあちょっと片付け忘れたんかな
あ雨とかなんかで落ちたやろ
う
ね
っていう思いで
ぐちゃってなっちゃったんですか、つらいな、うん、願い事が叶ったのかどうか
願い事がちょっと覚えてないんですね、
覚えてないですか、
うん、くちゃくちゃになって判別
した いいですねお家で飾ってっていうのは、
うんう
ん、ユミのですか、
なんだろう、うちは実家のあたりが全部旧暦でやるんで、
あ8月の方、
うんうん、7月があんまり七夕ってイメージがちょっと少ない、
へえ、やっぱりなんか七夕のお茶会みたいなのするん
はやります、そう
8月に、
8月に、うん、
普段とは違うんですか、
普段は家でやるんですけど夏のはなんか神社の境内借りて、
うん、
船型のよくわからん大きいのを出してその上でお手前をするという
船
型の何でしょうね、台、そう
台、
はいはい、はあ、
風流じゃねえ、
すごいね、
実家がでもねそういうお茶のね先生のお家だったりするとやっぱりまたそういう楽しみ方なんでしょうね、
季節大事にする感じがしますね、お茶とかお菓子とかもその時によって変わるんですか、
お菓子はやっぱりちょっと天の川イメージの星が入ってるやつとか
涼しい
やつとかで、
うんうん、
お茶はまあ普段通り
普段通りお抹茶で、
お手前さんたちがみんな浴衣は着たり、
うん、
そういう感じの、
ユーミンも今年はご予定はどうなんですか、
今年は、どうでしょうねめんどくさいな
これやるって言ったらこいつらうるせえぞと思うなんか写真撮れとか
浴衣の写真
言われて
るの
お小遣いアップのために帰らなきゃいけないかもしれないですね
お小遣いアップ制なの
先月だったらお小遣いくれ
るあーなるほどね
そうなんだ、うん、いいですね。
確かにね。
ミキサー席どうですか？モッティ裏
だ
だ。だマイクのコードがちょっと
だ。
はいはい、
モッティ、はい、思い出ありますか、はい、七夕の。
七夕の思い出。
はい。
は、
なかったらいいよ。
思い出
こう放送部のサークルでこんなのやったよとか花火大会したとか、
あ放送部のサークルではありますね、
あ何したの、
七夕
やった、確かにやった、書いて吊るした物質に、
そうや探索やったね、
やった、
あの川柳さんが率先して七夕を作られてて、
楽しんでるじゃん
多分ね家でその一人でやるの寂しくなったんやろ、物質でやろうやみたいな感じだったじゃん、
あった、あれでもあの笹どっから持ってきたんやろ、
あれどうし、え笹に釣ったっけ、笹
なんかちっちゃい笹もありましたけど、
ったっけ、
なんか放送部全体になんか紐で吊り下げたり、
なんか物質の
放送部全体に、
そう物質のねテレビのアンテナとかに釣った気がするもん、
儀式じゃないですか
お札みたいになってますよ放送部全体は、
やった、部員のねみんなそれぞれ書いて願い事、
ね、
洗濯物みたいに吊り下げられて
ます、そうやね
風流
ふの字もなかったね
お隣回してあげてください、
なんか
はい、
はい、あおつかーだ、おつかーは
お疲れ様です、
お疲れ様です七夕の思い出ありますか、
七夕ですか、あの率先してさっき言ってた放送部のやってた側なんですけど、
うんうん、
あのなんかだいたい7月の5日6日ぐらいからみんなしてなんかそわそわしながら準備して、最終的にあの吊るしてた糸がなくなって、僕覚えてるうちではなんかお札みたいにこうなんかドアとか壁とかにベッタベタ貼りまくって
セロテープ
そうですね、で誰もめんどくさくなって剥がしたくないっていう理由でなんか勝手に落ちてくるまで貼られてたりとか、落ちたやつは呪いやから願いは叶わんとかそんなばかり言ってます
大学生自由ですね、
ねえなかなかね、
そうですね、
無茶しますよ、
無茶ですね、じ 純さんどうですか。
大人たちに聞いてみよう。
うん、大人たち。
思い出はないんですけど、七夕といえばあの短冊に世界征服って書きたいっていう
ある
のが昔からの思い出というかイメージです。
大体男の子はでも書くと思う。
確かに
1回は、うん
うん、私も見たことあります。私は神になるって書かれた短冊を
すごいね。
はい、すごく面白かったです。そういうの見ると吹き出しますね、うん、今の時期スーパーとか行って
あるね、
見たりすると。はい、
まあ、あと親になるとね、子供のために七夕のイベントをしないといけないので、
うん、
まあ、家の中にこう簡単な笹とかね、押していかないといけないなっていうところありますけども、
うん、いいですね。字が書けるようになるのが楽しみですね。ひろしさんいかがですか。
特にないですね特にないけど、
落ち、
なんか去年か一昨年か、
はいはい、
七夕の日にあの収録、七夕前後に収録した時に、
はい、
サンポートの下の方にあの笹が吊るしてあったんで、
ああ、ありましたね。
自由に書いていいですよっていう、
ありましたありました。
それであの星様を聞いてねって書いた気はします。
やった書いた
よう覚えとるね。やったやった、
うわー、地道な広告活動ですね。
あれ去年、
去年
こちらからは以上でした。
あ、ありがとうございます。去年、今年
星様になりました、検索みたいな、
あった
書いてね、
つ
ったよね。
あ、なんかあの時期妙にそういうことしてませんでした。
何、
なんか宣伝熱が熱かったというか
それってブームなの。
一昨年ぐらいじゃないかね、あれ
ですかね。俺も
なんかイートピアに変わって、うん、まだちょっとそのあんま経ってない頃だったような気がする。もうちょっと広めていこうみたいな感じが、まだやる気があった時代。
あの時は僕もいや本当にその熱があったと思うんですよ、
うんうん、
いや自分で言うのもあれなんですけど、
うん、
その当時ですよ、
うん、
僕眉山、徳島の眉山に行って、
うんうん、
眉山山頂にロープウェイで登って、
うんうん、
ロープウェイに何だろうな、あの幸福の鐘みたいな、なんかこう叩くとなんか幸せになるみたいな鐘があるんですけど、その横にこう記念帳みたいな感じでスケッチブックみたいなの置かれてるんですけど、は
いはい、あ、来たよみたいな。
そうそうそうそう、俺思いっきりでかいし、川柳沢このお星様になりましたって書いてきましたもん
それ広報活動なんだ
なんかね、
うんうん、
確かに熱かったあの時代は。
いろいろ皆さん思い出があるんです ね。それぞれ。さて、まあ、そんな七夕でございますけれども、
はいはい、
まあ、ミンミンゼミナールということで、はい、これせっかく聞いてくださっているリスナーさんに、
はい、
別にねパーソナリティの思い出だけではなく、ちょっとはためになることをお伝えしておこうかなと思って少し調べてまいりました、うんうん、まあせっかくですので、今日晴れるかどうか怪しいところですけれども、降水確率 40% ぐらい、
高松は
そんなもんですね。
降るか降らないか微妙なラインではございますが、
はい、
まあ、せっかくなので綺麗な夏の夜空を見てみませんかということで、はい、七夕伝説における織姫と彦星、こちらがですね今でも使われている珍しい和名の星でございます。なので通常はこと座のベガ、そして和紙座のアルタイルというのがもう世界共通の星の名前ですね、はいはい、そしてこれに白鳥座のデネブを足して夏の綺麗な大三角、
はいはい、習いますね、まあ、
皆さん小学校とかで習われたと思うんですけれども、この夏の大三角はもうその名の通り夏しか見ることができません。なのでぜひこの時期にね夏の大三角探してみてください。夏の大三角は今の時期7月はですね午後8時から10時頃の、まあ、星が見やすい時間帯にはですねまだ東の空昇ったばかりでございます。なので先ほどユーミンが旧暦の方の七夕の方が自分には身近だっておっしゃってたんですけれども、
うん、
その8月上旬の旧の七夕の方がよくこの夏の大三角は見えるんです。はい、また9月になるとですねまた星が移動して天頂近くもう真上ですね、
はいはい、
真上に来て星の条件が良ければ 空を縦断する天の川も一緒に見ることができます。はい、このぐらいしか言うことないんですけれども、ベガとアルタイルは一等星なので、はい、夜空を見上げて本当に明るくてすぐ分かります三角形になっていて、でベガとアルタイルはまあ伝説通り天の川を挟むように対峙して光って輝いているので、もう見つけやすいんじゃないかなって。有名なアニメの歌じゃないですけど、あれがデネブ、アルタイル、ベガと言って、探してちょっとロマンチックな夜を恋人と夫婦と過ごしてみるのもいいんじゃないかなって思いますので、よかったらどうぞぐらいです。
ロマンチックなんですかね。
ロマンチックじゃないですか。
まあ、うん、年に一度会える、純愛
的な、
そう、あんまりにラブラブすぎて引き離されちゃった二人だからね。
そうですね、
うん、そう、実際はあれなんでしょう、あの星と星の距離って14光年ぐらいなんでしょ、距離的に。
かなり離れています、ね、それもちょっと調べたんですけれども、うん、一説には、まあ、星って動くじゃないですか、はいはい、ちょっと宇宙勉強された方だと、宇宙って広がり続けているので、
あー、言いますね、
星と星の間って離れ続けているっていうイメージがありません？ありませんか？
そうですね、
ある、ある、うん、よかった、あるって言ってくれる人がいて、なんですけれども、こちらの織姫と彦星は一説ですよ、一説には、織姫は近づいていっているのに彦星は逃げていってるそうです。
ひどいやつや。
そうなんですよ。らしいですよ。だんだんとちょっとずつ移動しているみたいです。
星の感じ。それなんかでも本当やったらまた面白いですね。ま、
ちょっと意味深ですよね。女の子近づいてて、ね、男の子逃げてるみたいな。うん、面白い。
ね、
で、
はい、ズラ谷さんがね、ベガはもともと北極星だったのが七夕の由来らしいんですよ。
北極星、
あ、地軸がそっち向いてたんですかね、傾きが。
へ
え、どうなんやろかな、
かな、
うん、
ズラ谷さん物知りです
ね。物知りです
ね、
うん、
らしい、
らし
い
です。七夕、
まあ、七夕ね、
今晩晴れるといいですね。
ねえ、だいたい七夕って雨よね。
なんか
気が降りますね。
降ってるイメージありますね。
7月は 53% ぐらいで雨らしいですね。
あー、やっぱ梅雨じゃん。
半分雨、
うん、
8月まで行ったらもう雨降る確率 26% ぐらいらしい。
七夕がもう新暦になったから明治以降ですね、雨がよく降ってしまう七夕になったのは、
ですね。
あ、
ね、
そうか、
そうそう、
旧暦の時は見える確率の方が
高かったんです。
ちゃんと合わせた感じだったようですね。
あ、なるほど ね、
はい、ね、七夕に降る雨は織姫と彦星の流す涙らしい。だから催涙雨ってちゃんと名前がついてるらしいですよ。
催涙雨、
催涙
雨、会えたら星合いって言うんだっけ。
そこまでは知らない。
うん、確か、うん、七夕のことを別名星合いって言ってたと思う。
へー、ロマンチックですね。
ロマンチックか。
向井さんはなんかちょっと今日はシャに構える日ですか。
シャに構えではないですよ別に。でも七夕、
七夕なんかみたいな。
でも実際問題どうですか、七夕、まあ、ロマンチックって言いますけど、
はいはい、
じゃあ七夕に必ずしもじゃあ恋人なりし、その旦那さんとかと何かしようねとか、会ってとかってやります？したことあります？
記憶にございません。
それこそほらクリスマスイブとかだったらまだね、もっと
それ分かりますけど、そうだね、イベント性と言ったらね、うん、そっちの方がまだあれかね、メジャーという か、
せっかくの日曜日ですしね。
そ
う
だ
ね、
確かに今年は、
もしかしたら遠距離恋愛のカップルが今日どっかで会えているかもしれませんね。
あ、それいいね。
うん、
結婚式も結構多かったりします
ね。あ、そうなんですか。
七夕に、
うん、
いいですね。
忙しいですね。
はあ、でもちょっと将来不安になりますよね。二人ラブラブすぎて引き離されるっていう伝説があるのにその日に選ぶんだって、
ね、ちょっと思っちゃうよね。
うん、
うん、
こっち側からしたら、
ね、はい、
二人はでもね、幸せだからいっちゃうんですか。
いんかな。
飛行機逃げてるけど。
そう、調べてて一個ね思ったの、あのね、さっき夏の大三角って、はい、琴座のベガ、鷲座のアルタイルで、白鳥座のデネブって言ったじゃないですか、うん、白鳥座なんですよね。なんか織姫と彦星を結び合わせる鳥なのかなって白鳥のことずっと思ってたんですけど、うん、伝説ではカササギっていう別の鳥らしくって白鳥関係なかったんですよ。だから この白鳥座のデネブなんだと思って
確かに
わかんない、これ謎のままなんですけど、リスナーさんでご存知の方いらっしゃったらぜひ織姫彦星と白鳥について教えていただけたらと思います。
うん、白鳥もなんか別で出てくるんですかね、その伝説の中に。
私すっかりその白鳥が2人を結んでくれるんだと思ってました。
でももともと中国の話だから中国で白鳥のイメージがない。
あ、
え、中国って白鳥おらんの？
いや全然知らないですけど
逆にあのカササギの方がいそう。中国におったけど日本には文化がなくって
白鳥に変えた的な。
いや白鳥に変えたかわかんないんですけど日本で七夕っていう文化が向こうから入ってきたからカササギというものが日本に認識されたらしいですよ。
え、そうなんや、うん、
それまでカササギおらんくって、うん、豊臣秀吉の朝鮮出兵か何かで、はいはい、持ってきたカササギを繁殖させて今日本にカササギはいるそうです。
へ
え、うん、って書いてた。
すごいね。
ね、うん、
つら谷さんが織姫と彦星は1年に1回しか会えないのに人の願い事まで聞かなきゃいけなくて忙しいですね。
ねえ、ね、
まあ、多分2人が聞いてるんじゃないんじゃないですかね。なんか2人を会わしてくれよる神様的な何かがおって、うん、神様的な何かが全部まとめて叶えてくれよんじゃない
雑
前提
でもその神様が、うん、なぜこの地上のね人間どものこう欲にまみれた願いを叶えてあげるの？
なんかだから織姫と彦星に免じてみたいな。
免じてる？何を免じてるの？
もともと織姫が旗織り上手いじゃないですか。それにあやかって自分の技能が向上しますようにって願うのが七夕の最初じゃなかったっけ？
確かそう、旗織りの、
ね、旗織りが上手くなりますようにってお願いの短冊吊るすっていう。いつの間にか意欲まみれになってるけど、
そういうことです。
はい、そうですね、う
ん、なんかねアシャもプラネタリウムのお姉さんみたいだったけど
今日はうまく説明できたかな、は
い、なんか面白かったです、ま
あ、でもその一等星が3つあるということで非常に見つけやすい星座ですのでね、うん、よかったら夏の空見上げた時都会でも見ることができるそうなのでぜひ空を見上げてちょっとリラックスして素敵な2人の恋に思いを馳せてみてください。というわけで以上、はい、ミンミンゼミナールのコーナーでした。
ちょろっとスタートークをやって終わろうかなと思います
よ、はい
はい、今日はですね川柳がちょっとお話をしたいなと思うんですけど、はいはい、あのね本当に自分の話で悪いんですけど、
はいはい、
育児と仕事復帰についてちょっと、
うん、どうしたの？
あのね家族会議じゃないのかなそれって初めにな
んで、ね、これ社会問題とかは俺らはやめようぜって最初にコンセプトでなかった。
そうやね番組の中でそういうことは
政治と宗教とかやめよう
って。そうでも政治と宗教はやめよ、うん、やめよって言ったけど、うん、自分たちの話というか、
うん、あもう関わってくること。
そう、うん、パーソナリティのカラーみたいなのは出していきたいなって。
なるほど、なるほど。言ってみたらね、はい、もうご結婚されてそうそうそうそうお子さんもいてっていうところですよね。
だからこっからはママタレなわけですよね。
ほんまや、今流行りの
ママタレですよ。
ママタレや、
ママパーソナリティですよ。
ママパーソナリティ、
言いにくい
でもまあ実際に今育児されて、まあ、仕事ラジオパーソナリティって仕事に復帰するわけじゃないですか、うん、今復帰もされたんですか？
あのね、これが収録番組は産休育休なしで結局、
はい、
取りだめ取りだめして
すごい
あんまり言えないですけど、そんな大きな声では、はいはいはい、お家で撮ったりとかしてですね、
はい、
続けておるわけです、
はい、
まあ、あの週1本のやつなんで、そんなにも数というか時間も取られないからっていうことでやってるんですけど、
はい、
まあ、それはそれとして、それもね、最初の頃は結構きついというか、
うん、
いつ泣くかわからない
と
か、
う
ん、もう時間が全く読めないみたいな中でやるのちょっと大変だなと思ったんですけど、それはまあまあ慣れてきたし、
うん、
あのちょっと大きくなってね、
うん、
一人で遊べるようになったりとか、お昼寝もまとまってしたりとかっていうことをするようになったんでできるんですけど、うんうん、じゃあそうなったら今度仕事場に出て、
はいはいはい、
する仕事もぼちぼち復帰できるんじゃないかみたいなことがあるわけです
よ、うんうん、
で早い人はね、もう2ヶ月とか3ヶ月とか、
うん、
首座るか座らんかぐらいのところで、
うんうん、
お仕事に復帰されたりするわけじゃないですか、
はい、
でもあの本当に正社員とかでバリバリ産むまで働いとった人は、うんうん、そうじゃないと実際問題大変やろうなとは思うんですよ。
うん、
あんまり長いこと休んでその会社に穴を開けるというか、もうできんのやろうなっていうのがあるんですけど、うん、そのどこから仕事にそんながっつり出ていいのかみたいなのを未だに測りかねてるんですよ。
あ、
自分個人として、
はいはい、
そのまあ、いろいろね考え方もあるし、
うん、
小学校行って、
うんうん、
まあ、ある程度こう手を離れるじゃないけど、
うん、
時間ができてからゆっくりすればいい、うん、働き出したりいいじゃないっていう風に言う人もおるし、
うん、そうですね、人それぞれいますね、う
ん
う
ん、そのお仕事をね、まあ、ほんまになんていうの、
うん、
預けようと思ったら、
はいはい、
保育所もそうだし、うん、いろんな、まあ、サービスが、ね、うん、あるわけで、ね、一時保育みたいなの
を
しようと思ったら、うん、本当にそれこそ2ヶ月3ヶ月とかでも出れると思って、
うん、
さあ自分になった場合、
うん、
自分の仕事ってちょっと特殊じゃないですか、
うん、
がっつりフルタイムで働くわけじゃないから、
そうですね、
なんかやろうと思えばできそうな感じがする、
うんうん、
でもその普通にフルタイムで働くんじゃないからこそ、
うんうん、
保育園に預けるとかそういうのは使いづらい感じなんですよね。
ああ、ね、
そうだね、
うん、
一時保育みたいなのってなかったっけ。
ある
ある、
うん、そう、時間ごととか、うんうん、この日だけとかっていうのもできる
とうん、うん、
それをその使うにしても、まあ、家族とその話をしたりとかっていうのもいろいろあってちょっと悩んどるわけさ、正直、
うんうん、
そう、お仕事を、まあ、やりたいなっていうのもあるし、
うん、
子供と、まあ、できるだけ一緒にいたいなっていうのもあるわけです、
うんうんうん、
で本当にフルタイムで働いてる人大変やなと思うんですけど、
うんうん、
仕事に戻るって結構なエネルギーがいると思う、
うん、
間を空けた分、
はいはい、
あるし、それをなんかこうどうしていくかみたいなのを、あのね、今日はちょっとこうみんなの意見も聞きたいなと思って、まあ、自分たちがその当事者になってるわけじゃないから、
そうですね、
あると思うんですけど、
うん、
なんていうかこうイメージでやっぱあるじゃないですか、子供を預けてそんな働きに行くなんてみたいなことを言う人もおるから、
まあ、今でもいますか。
結構 ね、これがいるから悩んでるんですよ。
へー、
うん、なかなかね、見れるうちは見たらいいじゃないみたいな。
あー、うん、なるほどね、
うん、そりゃね、その子供の成長みたいなのを、
うん、
例えば保育園の先生から聞いたりするわけじゃない、
うん、あ、はいはいはい、
今日初めてこんなんできましたよみたいな、
うん、
それをお家で見とるお母さんは自分が見つけるわけじゃない、
うんうんうん、
それができんっていうのもちょっとあるし、
確かにね、うん
うん、なんかね、どうなんかねと、
うん、
っていうご相談、
ご相談、
ご相談
そんな感じあのね、女性陣には、うん、自分がそうなった場合、うん、どうするかっていうのをちょっと聞きたい。
あ、もう想像してもらって、自分が結婚して、うん、まあ、子供ができてっていう形ですね、
うんうん、
おー、あ れですよね、割と自分が自由が利く職業だから逆に悩んでしまいますよね、うんうん、まだ復帰しなくても言ったら年齢とかに制限がないわけじゃないですか、体力的にもずっと座ってればいい職業だからきついなっていう感じでもないし、でなるといつでも復帰できる、じゃあ今じゃなくてもいいんじゃないかなっていうのが来てしまうけど、でもさあちゃんの話を聞いてたらやろうと思えば今だって復帰が準備を整えればできるんだから、うん、もう復帰したらいいと思うよ。
そう、うん、ね、
いいと思う、うん、私だったらだっていろいろなところに頼って復帰しようって頑張ってできなかったらもうしゃあないし、うん、でもできるんだったらしちゃえばいいと思う。うん、
カシャミンどうする、自分がお母さんになったら、
自分がお母さんになったら、そうですね、その時に仕事があるのかすごく不安なんですけど、
そこもねあるんですよ、
ね、
このお仕事って一回なくなると戻ってくるのが、ね、
すごい大変だから、そうだから、うん、あるんだったらやりますね、
やる、
やりますね、うん、もちろん子育てから離れるわけじゃなくって、それってもう子供と一緒に生活している限りずっと一緒に続いていくものだから、うん、だったら自分は自分のなんて言うんだろう、生活じゃないけど、うんうん、自分のやりたいこともやりつつ、でもやっぱり赤ちゃんともいい関係を保っていけたらなって思う、
うん
うん、はいですね。ユーミンどう？
いや、私はもう仕事が立って動いて系なんで即復帰するんかなと思いますね。
あ、そっか、ね、
うん、実家の親がもうすでに私が見とくからみたいな発言をしてるんで、
あ、生まれた時は任せてって、
結婚の予定すらないよって
まずはみたいな、なんかユーミンバリバリこうキャリアウーマンみたいな感じがするもんね、仕事できそうなイメージやけど、
うん
うん、ニートになりたいですね。
就活生心の言葉。
ニートになりたい。
たい
今日の名言、ね、
はい、
はい、永井さんは、
はいはい、
ちなみにその自分の、
はいはい、
奥さんがね、うんうん、子供が生まれて、はい、でも仕事に復帰したいってなるとするじゃん、うんうん、旦那さんの協力って不可欠だと思う。
いや絶対復帰するんやったら、うん、協力しないと無理でしょうね。
そう、
はいはいはい、
かそれをどう思うかというか、
うんうん、
なんかね、なんていうんですかね、その男性の育児への参加みたいなのって、うん、
はいはい、
結構ここ何年かですごい言われてるじゃないですか、
う
ん、育休を取る人が、
まあ、ね、
多少は増えてきてるとか、その育休制度が変わったりとかっていう、うん、どうですか育児について。
育児どうですかっていうのはどういうことですか。
あのね、私、
はいはい、
この育児に、
うん、
参加するっていう感じの風潮があんまり好きくないんですよ。
ああ、
うん、
なんていうかしない前提じゃないですか、それって
しないのが普通だったのを、
うん、そう、お母さんがするものだけど、
うん、
お父さんもやっていこうぜみたいな感じじゃないですか、
うんうん、
確かに今ね、あの世間でイクメンなんて言葉ありますけど、
うんうんうんうん、
育児にこう参加する男性が、まあ、まるで素晴らしいと言わんか、
そう
風潮はありますね。
でしょ、
うん、
それがなんかなんだかなと思うんですけど、
ね、それはやっぱ金井さんとしては参加して当たり前だと、
うん、
うん、当たり前というか、うん、うん、そうですね、うん、
な
んか
自然とそうなっていくものなのかなって思うんですけど、うん、
母親と父親って、
うん、
その同等じゃないけどなんて言うの、同じ立ち位置だと思うんですよ、
うんうん
うん、ただ女か男かっていう違いだけで、
うんうんうん、
親であることには変わりないじゃないです
か、うんうん、
それがなんかなっていう、
まあ、つまりその男性がこれをやって、うん、女性がこれをやるっていうのがそうじゃなくて、うん、まあ、うん、男性女性どっちでも母親、お母さんでもお父さんでも、
うんうん、
まあ、同じことをやれば子供に対してってことですよね、
うん
うんうん、なるほどなるほど、
実際問題、うん、そのお仕事がまあ忙しいとかあると思うんですけど、
うん、
その時間が取れんっていうのでしょうがない部分もあると思うんやけど、
うん、
それとまた意識とはまた別じゃないかなって
思う、うんうん、なるほどね、
うん、っていう
まあ、そう言わないと参加しない男性がいるんでしょう ね、
本当に、
うん、どうなんですか旦那さんの意見は。
旦那さんの意見、
うん、平石さん
マイクを持って
聞いとく、
うん、うん、聞いちゃえ聞いちゃえ。
もう喋れるの
喋り入ってます。
なんか、ね、何その素人さんみたいな感じで、これ映ってるのみたいなやつ。
これもう何オンエアされてるの。
されてる
されてます。
いや、あの基本的にあのほら今、うん、子育て中というか子守中なんで、うん、あまり聞いてなかったんですよ。
今まさにね、
今まさに
真っ只中で、
はい、イクメンなんでね、はい、今まさに
バッチリ聞いてるじゃん、
はい、ね。ごめんなさい、何を喋っていいのか分かんないんですけど。
いや、さあちゃんが仕事復帰しようかなって言うんやけど、
はいはいはい、は
い、いいかな。
いいかなっていうのはどうですか。
いけそう。家の感じで、
ざっくりした感じね。
家の感じいけそう、行っても大丈夫そう。
それはちょっとあの子供に聞かないと。一人で留守番できますかっていう。
なんで一人で。
一人はちょっと早すぎませんか。
じゃあ無理なんじゃないですかね。うん、
あと何年待てばいい。
今ですね、いや、うずら谷さんが、
うん、
周りのサポートあるなしでも違います、
ね、これは本当に違うと思いますよ、うん、それこそ近くに、うんうん、おばあちゃんおじいちゃんが住んでて、
うん、
で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんからしたらすごい孫なんて可愛いやろうし、うん、全然預かるよと時間もあるし、うん、ってなったらもうまたやっぱりお母さんとしても仕事復帰しやすいだろうし、うん、面倒見てくれてますからね、
うん、
川井ネギさんの考えも分かりますが、まずは持ち上げておいて参加させるのも重要だと思います。
なるほどね。いやでもこれほんまにそうやと思いますよ。
なるほどね。確かにね。
確かにそれはやっぱりあると思います ね、うんうん、
ね。してよって言ったらギスギスしますから、ね、してくれてありがとうって言ったら
それは大事だって言いますね。確かに。
ちょっとしたことでもね、例えばまあなんか子供をちょっと遊んだりしてたら、うん、ありがとうって言ったら確かにやっぱりちょっと気分も男性側としてもいいんじゃないですか、うん、
それをね、できれば女性にもしてほしいな。
そうだよ、
なるほどね。
そうだよ、
その考えをね、持ってくれるとイクメンとしてパーフェクトなんですけど。
そうだよ、
してくれた時にご飯食べさせてくれてありがとう、作ってくれてありがとうの一言があれば ね、いいなって思うんですけどね、うん、
ね、
うん、
そんな感じ。
大変ですよね、でも育児とお仕事って
ね、
うん、両立を
難しい、
ね、させるというのは難しいですね、
うん、でも川柳さんとしてはやっぱり仕事に復帰したいって気持ちがあるわけですね。
できれば ね、その前みたいに結婚する前とかみたいに、うん、自分の番組をこう持ってなんかしたいとか、
うん、
その司会者としてこういうこともこういうこともしていきたいとか、はいはい、そういうのは多少ちょっとこう減った感はある、
うん
うん、
正直、
うん、
そのここまでやりたいみたいなのが小さくはなったけど、
はいはいはい、
まあ、あるかなっていう、
うん
うん、
ちょっと甘いかもしれないですけどね、考え方としては。
いや、でもいいんじゃないですか、
うん、やっぱりどっちもやりたいみたいな、
うん、それはでもね、僕はやっぱり今結婚もしてないですし子供もいないですけど、うん、言ってみたら子供の特にその小さい頃の成長でとんでもないスピードで成長してるわけじゃないですか、うん、それってすごいその時しか見えないことじゃないですか、うんうん、例えばまあ例えばそうだな、20歳から25歳までの、まあ、ある意味のこう年を取っていく経過って、うん、親から見てもそんなにってあれですけど外見的には変化はないわけじゃないですか。でも1歳から5歳とかってとんでもないスピードで変化していくわけでしょ。
そうやね、
それはちょっと見てたいなっていうのもなんかすごい気持ちとしては、
うん、
子供を言ったら、まあ、全部のねサポート体制もできている上で仕事に出るか出ないかっていうのは結局子供の成長を見ていたいか、それとも自分の仕事をしていたいかっていうその2択で迷うことになると思うんだけど、結局子供の成長って全部は見れないと思うんですよ。言ったらもう確かに2つ3つぐらいまではお家にずっといるからその瞬間その瞬間っていうのも見れる機会が多いかもしれないけど、幼稚園保育園に入ったりとか小学校に入って何かができるようになったっていうその子どもの瞬間は親は全部見ることはできないと思うんですね。だったら子どもの成長を全て 見ていくよりはその積み重ねというか、うん、なんて言うんだろう、一瞬を見逃さないためにずっとついてるんじゃなくって、それができた、うん、一瞬一瞬の積み重ねであるその子供と触れるっていうだけで十分なんじゃないかなっていう、うんうん、言いたいことがちょっとまとまらないんですけど、
そうだから、
うん、
過ごせる時に、そうそう、その仕事をしてない時というか、そのお家で子供と過ごす時とかに、うん、まあよりその子供をね、
そうですね、
見るというか、
うん、何かができた瞬間を一緒にいることももちろん嬉しいけれども、できたよっていう報告をもらって、あーよく頑張ったね、すごいねって言って、そのできた後に褒めてあげたりとか、うん、感動したりっていうのでも十分いいんじゃないかなって思うかな、うん、うん、まで一つの意見ですけど
そうね、うん、本当にその人の数だけ多分これは今後も意見は出てくると思うんです
よ、うん、そうですね、男の人からしても当然もう、うんうん、女の人、例えば男の人からして、人によってはですよ、例えばもう結婚したらもう仕事辞めて家庭のことしてくれっていう人も絶対いるでしょうし、うんうん、女の人側からしても私はもう結婚したら専業主婦になりたいっていう人もいるでしょうし、うん、そしたらまあ利害が一致するんでしょうけど
そうだ ねその家の中で意見をどうすり合わせていくかみたいな、
ね、それはね絶対必要でしょうね、
うん
う
ん
ね、うんまあ、リスナーさんの意見もねちょっと聞いてみたいなと思います。男性女性両方の意見ができればね聞きたいんですけど、
う
ん、うずら谷さんもいろいろソーシャルストリームの方にありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、ぜひあのラジオポッドキャストの方で聞いている方もね、お便りなんかでも構わないので、
うん、
ちょっとご意見いただけたら参考にします、今後の、
まあ、実際ね、うん、うちではこうしたみたいなね、
そうだね、それ聞きたい、う
ん、ね、
それ聞きたいです、うん、お母さんお父さん世代の皆さんにぜひ教えていただけたらと思いますので、まあ、お便りなんかでねご意見ください、
うん
うん、これからまたちょっと考えてぼちぼちどうしようかなと、またここでもご報告できたらと思いますので、うん、はい、ぜひお願いします、皆さんもご意見を、はい、ということで今日はなんかお仕事と育児の話ちょっとさせていただきました、ありがとうございました。はい、スタートーク Z のコーナー、このコーナーでは、各パーソナリティがですね、まあそれぞれ最近あったこととかちょっと告知しちゃうぜとか、
うん、
そんなことを話すコーナーですので、次回も楽しみにしていてください、この後はエンディングです。スタートーク Z のコーナーでした。かわいねぎさんこのお星様になりました。そろそろエンディングの時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。各コーナーへのお便り、普通歌、番組へのご意見ご感想など何でも構いません、宛先はすべて同じです。お便りアットマークやなすた .com までお送りください。ホームページのメールフォームも便利ですのでご利用ください。ツイッターやってらっしゃる方はですね、アットマークやなすた JP をつけてつぶやいてください。番組の中でこちら紹介させていただきます。お待ちしております。はい、かわいねぎさんこのお星様になりました、第92回お届けしてまいりました。皆さんお付き合いいただいてどうもありがとうございました。いかがだったでしょうか。今日はね七夕ということで、うん、まあ、そんなお話もしてもらっつつやってきましたけど、はいはい、どうでしたかね。番組の最後ですが、
はいはい、
ちょっと告知をさせていただきます。
はい、
2013年8月1日から18日まで、新サンポート高松4階5階、
うん、
こちらイートピア香川、
はいはい、
にて、プロジェクションマッピングの世界という催しが開催されます。こちらはですね瀬戸内国際芸術祭2013の関連事業の一つとしてですね、うん、イートピア香川にて開催されます、プロジェクションマッピングの世界、デジタルアート表現の最先端ということで、
うん、
あるらしいよ。
あの、あ、なるほど、詳しくは聞かない方があ
のね、なんか始まる前に、うん、イートピア香川の、 職員の方にですね、うん、プロジェクションマッピングとはこんなのだよという動画を見せていただきました、うんうんうん、超すごいです、
うん、もうちょっともうちょっと
あのねなんか立体があります、
はい
はい、
そのものになんかプロジェクターで投影して、うんうん、それを 3D アート的な、うん、なんか見えるみたい
やべ全然わからん
プロジェクターで普通スクリーンに映すじゃないですか、
はいはいはいはい、
二次元じゃないですか、うん、このスクリーンをものにして、うん、箱とか、はいはい、なんか建物とか何でもできるらしいです。それに光をこう当てることによって、うん、なんかアートを作るらしいです。あのね見た方が早い、うん、絶
対ラジオであ
のね動画サイトとかでもね、はいはい、プロジェクションマッピングとかで検索したらめっちゃ見れるらしい、
うんうん、
見てみてください知らない方は。それがだからイートピア香川で見れる、しかも入場無料みたいな、
おー
超いいイベントなんです。これ怒られちゃうかな。
怒られるかもしれない。
やばいよ。やばいよ。あのね、プロジェクションマッピング、うん、プロジェクションマッピングとはというのがチラシに書いてあります。
信じられない。
映像投影のプロジェクションとそれを対象の形状に貼り合わせるマッピングとが組み合わさった表現で、今注目の映像手法。
分かりながら読んでないやろ。
そんなことない、そんなことない、あの一回見たから自分では分かってる、うんうん、分かってるけどそれを説明しろって言われると、
まあそのね力量がまだね、
そう、うん、そう、あのねパーソナリティとしてまだまだですねこれは残念です、
難しい ね、
ね、うん、ミートピア香川で、7つの作品を展示するそうです。海外作家3組それから国内作家3組コンペティションの計7作品が見られるということで、8月1日木曜日から、18日日曜日までずっと見れるらしいですよ。すごいですね、うん、
すごいね、う
ん、イートピア香川開館時間は10時から20時、朝10時から夜の8時まで入場無料とやっておりますので、はい、皆さんぜひ足を運んでください、
はい、
イートピア香川ちなみに休館日は毎週月曜日となっております、はい、あ、でも企画展期間は無休で行うそうなので、うん、8月1日から18日の間はお休みなしということだそうです、うん、アシャミーもなんか説明してだって2人で聞いたじゃん、2人で頑張れって言われたじゃん、
言われた言われたあのプロジェクションマッピングってですね、最近だとあの東京駅とか札幌の雪まつりなんかで、うんうん、その建物にプロジェクターで光を投影させて、うんうん、まあ、言ったら映画みたいな感じですよね、うん、立体の映画を映し出すっていうので、もちろん今回はその技法を見るだけではなく、うんうん、ストーリーがあるとのことなので、そのストーリーを楽しむこともできる、だからアートをですね、はい、楽しめるそうなのでぜひお越しいただければと思います。なんだっけ、日本初っていう、
日本初
って書いてなかった、
え、何が、
ほら、海外からのマッピングクリエイター3組の作品が日本初上陸ということで、はい、初公開の国内クリエイター3作品と合わせてプロジェクトマッピングをお楽しみいただけます、その6組のうちの1組はですね、地元香川県にて活動中の企業のこたつさんという作家さんが、はい、和をテーマにした独特の世界観をプロジェクトマッピングにて表現と、
プロジェクションマッピングですね、
プロジェクションマッピングですね
はい、
はいはい、そうですね、ぜひそのストーリー性も楽しめるとのことなので、初めてプロジェクションマッピングをご覧になるという方には感動もさらに大きいのではないかなと思います、はい、
行きます、
はい、ぜひ
行って実際に見たいと思います、
はい、来てください、
はい、8月の1日からです、夏休みやからね、はい、ご家族で皆さんお越しいただけたらと思います。あ、うずら谷さんが東京駅でやってた、人が来すぎて中止になってました、
あれ
そんなすごいあれなんですね、うん、全国的に、
そうですね、
今注目のみたいな感じなんですね、はい、
もう動画をね YouTube で検索していただければ、うんうんうん、出てくるんですけれども、生は迫力が違います
でしょうね、はい、これは多分
生で
映像で見ると違うだろうね、
立体で見るからこその 3D のその圧倒っていう、圧倒されるような、はい、アートがぜひね生で見られるということなので、はい、なかなかない機会です、はい、ね、香川県で見られるなんて、
しかも7ついっぺんに見れるから、
ね、はい、
ぜひ。
一応をマッピングムービーは、
はい、
あのワイプ画面に出ております、
ね。ワイプ画面でそんなんできるの？
いや、違います。アナログです。携帯の再生をそのまま手で持って再生
して。なるほどね。それをカメラで映してる的な。
確かに何映してるんかなと思いながら見てたんですけど。
これが限界です。
光りすぎてちょっとよくわからない
です。なるほど。
そういうとこは突っ込まどってください。
なんかぼやーっと伝わったら。
本当だ、ぼやーっと。
ミキサー何これと思い
ながら。あのちゃんと見たい方は自分でご検索ください。
そうですね。
そうですね、
はい、で実際にあのイートピア香川に来ていただけたら見れます、
はい、
8月1日から18日となっております。皆さんぜひ来てください。
はい、
はい、告知でした。的な
怒られんぐらい喋ったかな、
うん、どうかな。次回に期待。
そう、しばらく宣伝します。
そう、あの8月までねしばらくやりますんで、
うん、
ちょっとずつ説明が上手くなっていくところをお楽しみください。
実際私たちが見たら絶対説明は分かると思う。
それはねあると思う。だから8月入ってからのお星様を、8月入ってからだったら自分で来たらいいんですけど、
まあね
まあまあそんな感じです。
なるほど、
はい、ぜひ来てください、はい、
うん、
でした。
はい、
はい、お星様になりました。このあたりで今回はお別れにしようかな、
はい、
あ、お別れの前に、
はいはい、
お星様になりました。次回はまた再来週ぐらいなんですが、
はい、
来週の土日は、
あ
って、あし
ゃみ、はい、私の所属している演劇、演劇ユニットケースコーポレーションが舞台をやります、タイトルはうさぎ穴に落ちてです。7月13日土曜日は20時から、7月14日の日曜日は午後2時からと午後6時からの全3回の公演となっております。チケットはですね、高松 KSCO で検索していただきますとブログの方が出てきますので、そちらからお申し込みいただけます。不思議の国のアリスをモチーフにしたちょっと不思議でユーモラスな冒険もコメディとなっております。初めて演劇を見られる方でもとても見やすい舞台になっています。場所がですね、カフェアンドラウンジスワグといって時和町にあるカフェになります。そちらの2階です。まあ、カフェが舞台になるということで、そちらの舞台のセッティングの方もですねかなり力を入れております。ぜひお越しください。今までとは違った舞台お見せします。
はい、7月の13、14日、
はい、
2日間です。皆さんぜひ来てください。はい、遅いアシャミ反応が
来週お星様は何やったっけと
こらまあまあいいです、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、ということで可愛いねぎさわこのお星様になりました。皆さんお付き合いいただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
また次回もですねお付き合いいただけたらと思います、ソーシャルストリームの方で参加してくださった方もありがとうございました。ポッドキャストで聞いてくださっている方ですね、録画も残ってますのでぜひこっちも見てみてください。お時間があったらですね次回以降またソーシャルストリームに参加してもらえたらなと思いますのでお待ちしております。かわいねぎさわこのお星様になりました。それではこの辺でお別れにしましょう。ここまでのお相手はかわいねぎと
長井と
ユミンと
あしゃみんでした。
バイバーイ、
バイバイ。
今日の川柳、
七夕と
育児と仕事、
夫婦が大事
なんで今
コントロールルームが爆笑
あったね。